今回のゲストは八尾市立病院小児科医長の濱田正明先生です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですが、簡単にご経歴をお話しいただいてよろしいでしょうか。
はい、奈良医大の方を卒業させてもらって、その後大学病院の方で研修をさせてもらって、その後は奈良県の済生会中和病院という病院で、小児科を7年ほどさせてもらって、その後現在、八尾市立病院さんの方でお世話になっております。
はい、では八尾市立病院では何年ぐらいでいらっしゃるんですか。
ちょうども3年半強っていうところになります。
そうですか。では八尾市立病院のイメージって何かおありでしょうか。
そうですね、やっぱ奈良で働いてた頃と比べると随分街中というか都会なイメージで、患者さんとの関係なんかがやっぱり田舎の病院とは随分違って皆さんサバサバされてる、街中のサバサバされてるなというイメージがあります。
ああそうですか、はい、先生方同士の交流っていかがでしょう。
そうですね、普通例えば奈良県でいうと、同じような大学病院出身の人間が多いので、ある程度共通の先輩やら後輩やらが多くって、すんなり入っていけることが多いんですけど、うちの病院はこう大阪と奈良との境目というか、いろんな方がいらっしゃるので、初めちょっととっつきにくかったりとかっていうこともあったりはするんですけど、慣れてくると、皆さん気さくに、話もできて相談もできて、楽しく仕事させてもらってます。
そうですか。では八尾市立病院の地域での役割ってどんなものでしょうか。
そうですね、まず、やっぱり市立病院ですので、市民の方の診療は当然なんですけれども、やっぱり、大阪には比較的大きな大学病院やら総合病院っていうのが大阪市内に行けばたくさんあるんですけれども、うちの病院で、完結できるもの、見れる範囲のものっていうのはやっぱり自分たちできっちり定めて、できる限り近い病院で、診療できるような体制にすべきかなとは思っています。
そうですね、はい、では八尾市立病院の小児科というのは何かこう他と違って特徴などあるんでしょうか。
そうですね、特徴ではないですけど皆さん結構、みんな仲良く、すごい、そうですね、もともとこう私より上の先生方が大変こう人間がよくおできになっておられるというか、本当にこう、お世辞でも何でもなく他のうちの関連の先生方と比較しても明らかに人間がよくできておられて本当に何をしても怒らはらないし、仕事もどんどん自分でやっていかれるし、こっちからどっちかというと制御しないと、当直なんかもどんどんやります、仕事はやります、やらせてくださいって言われてしまって、僕当直作ったりとか勤務表作ったりするの仕事なんですけど、上の先生がやりすぎて困るというか、いやもう先生勘弁してくださいっていうふうに止めないといけない先生が何人かいらっしゃって、なんかよく仕事していただいて僕らは助かってるんですけど、
でもやっぱりね、小児科ってこうなかなか体力的にも厳しいようにね、お伺いしてますけれども、そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、比較的うちの病院なんかは人数がたくさんいてくれてる病院なので、確かに当直なんかは結構激務なこととはよくあるんですけれども、比較的オンとオフがはっきりしていて、そういう意味ではこう気持ち的に常にこう何かこう張ってないといけないっていうよりは、当直の時にすごく頑張って、あとオフにできてる分、気持ち的にはすごく楽だなって思う部分は多いですね。
そうですか。で、八尾市立病院の方では外来と入院とねありまして、外来とかってこう紹介でないと入れないんでしょうか。
そんなことは全然なくって、当日枠っていうのがありまして、全然、今日も外来させてもらってたんですけれども、普通に、 初心で来られる方もたくさんいらっしゃいます、
うん、ああそうですか、はいはい、あの先生の一日のスケジュールってどんな風になってるんですか？
そうですね、まあ、朝、外来始まるまでに一度病棟に行って、うん、入院患者さんのお顔を見て、
はい、
こうしましょうねってお話をして、うん、外来ある日は外来やって、うんで、で入院になった方をまた昼から見て、うん、であとは検査がある、検査の担当の日は、うん、検査を担当したりとか、あとは救急担当の日は救急外来で、
はい、
ご紹介になった方とか、うん、救急車の患者さんを見てるっていう形です、う
ん、あ救急の担当の時なんかもあるんですね。
そうですね、だからまあ普通の外来の受診時間というか、うん、枠が11時半までの受付になっているので、う
ん、はい、
それ以降に来られる紹介患者さんとか、うん、あとは急な発熱の方、うん、痙攣されて救急車で運ばれる方とかは、うん、
はい、
救急担当が見る体制になっているので、
うん、
はい、
あそうですか、はい、あのお子さんの発熱っていうと割とあの地域のね、あの診療所さんなんかで見ていただくことが多いと思うんですけれども、はい、それはやっぱりの連携っていうのはあるんですかね。
そうですね、まあ八尾の開業医さんたちはたくさんこう発熱を見ていただいている開業医さんたくさんいらっしゃって、うん、
はい、
もうその患者さんが全員私立病院になだれ込むと、うん、例えばお盆なんかはもう開業医さんがお休みになられて、大変なことになることも多いんですけども、
はい、
まあ、ただそういう時なんかは、あ、普段開業医さんに助けていただいてるんだなと、強く認識する瞬間があるんですけれども、だからやっぱり、ね、熱出て数日の方は比較的開業医さんがたくさん見ていただいてて、お熱が続きますという形で、地域の開業医さんからご紹介いただくことが多くて、連携に関しては比較的あの密にできているんじゃないかなと、まあ、我々の立場からそういうふうに思ってますけど、まあ、開業医さんがどう思ってあるか分かんないですけれども
いえいえ、そうですか。でもこういったお話を聞きいただいたら、あの親御さんもね安心かと思いますね。
そうですね、うん、でまあまあ、あとはご希望にもよるんですけど、まあご紹介いただいて入院された方で、うん、できるだけまたあのかかりつけのお医者さんに戻りたいって言われたら、もちろんまた入院の経過をお書きして、うん、逆紹介という形で、うん、お近くのできるだけかかりつけにっていう形でもお戻りしていただくこともできますし、うん、まあ、疾患に応じて、我々がやっぱり慢性的に見るべきかなという患者さんはもちろん私たちが必要に応じて、うん、見せていただいているという状況ですね。
あ、なるほど、はい、分かりました。で、あの浜田先生はもう13年ほどね、
はい、
お医者さんしてらっしゃるんですけれども、
はい、
これまで続けてこられて、そのお子さん方の病気の傾向とか症状とか何かありますか？
傾向というよりは、はい、まあ、自分が経験することで、うん、子どもたちを診療する見方っていうのは、うん、随分変わってきたかなと、随分、まあ、予測できるようになったというか、
はい、
まあ、こういう病気になったらあとこういうことを気をつけないといけないよとか、うん、あ、まあ、こういう、まあ、長期に慢性に経過するような病気の子でも、うん、まあ、こういうふうになることが多いよっていうのを、
うん、
経験することでお母さんであるとか、うん、他のご家族および本人に、うん、説明できる内容っていうのは変わってきたかなとは思います、
うん、そうですか、はい、あのこの放送がもう10月の18日ということで、あのこれから冬に向かって多い症状ってどんなものがありますか？
はい、そうですね、冬はどうしても乾燥するので、うん、乾燥してくるとウイルスがなかなかこう死なないというか、う
ん、はい、
伝染力が強くなってくるので、うん、まあ、もちろん皆さん嫌なインフルエンザを含めて、まあ最近は呼吸器疾患で、まあ、RS ウイルスっていうウイルスなんかも結構強い伝染力と、あとは発熱も1週間程度続くようなこともありますので、うん、結構そういう方も インフルエンザなんかよりは最近 RS ウイルスで入院されるような方の方が多いんじゃないかなっていうぐらい、増えてきますし、まあ特に11月12月なんかは RS ウイルスかなり流行するので、インフルエンザの前に RS ウイルスが流行しますので、
はい、
まあ、熱や咳、およびぜいぜいっていうか、かなり響くような呼吸をされているような方は RS ウイルスのこともありますので、
はい、
病院の方早めに受診された方がいいかなとは思います。
へ、インフルエンザのようなでも症状といいますか、風邪みたいなものから入ってくるんですかね。
インフルエンザなんかより咳はきついですね。インフルエンザの方が今は比較的そういう抗インフルエンザ剤、タミフルを代表にするような、ああいうお薬があるので、RS ウイルスは薬何もないので余計に熱が長引いてっていう、また重篤感も結構ありますし、インフルエンザであんまりこうぜいぜい喘息のような症状のぜいぜいっていうのはあんまりないんですよね。そういう意味では少し症状は違うかなという印象はありますね。
これはどうしてこのかかってしまうんでしょう。例えば手洗いとかよくね、あの防ぐのには言われますけれども、
いや、どうなんですか、まあ、伝染力がまず強いのと、1回かかっても何回もかかるんですね、まあ、インフルエンザもそうなんですけど、あとは赤ちゃんも結構かかるというか、赤ちゃんがより重篤になるとかっていうのがあるので、例えば本当生後2週間とか3週間でもなりますから、インフルエンザって逆にこれ経験論ですけど、ちっちゃい子6ヶ月未満の子がインフルエンザにかかってもそれほど重篤感ないんですけど、意外と2歳3歳の子の方がインフルエンザかかると結構しんどそうにするんですけど、RS ウイルスはちっちゃければちっちゃいほどしんどくなることが多いので、やっぱりちっちゃい方が抵抗力も弱いですし、体力も当然ないので、やっぱりかかってでしんどくなると皆さんやっぱ心配もされますし大変ですね。
怖いですね。
そうですね、RS ウイルスは結構その突然死の原因、乳幼児の突然死の原因の一つとも言われてるぐらい、結構厄介ですね。
そうですか。
はい、
分かりました。で、あの冬場っていうと、あのノロウイルスとかもね聞くんですけどね。
そうですね、まあ、ノロウイルス、まあ、もちろん嘔吐下痢なんかでこう発症されるんですけれども、比較的、1日頑張れば、1日吐き続ければ治るというか、逆にこう皆さんこう吐くんです、何食べても吐くんですって、何飲んでも吐くんですって言わはるんですけど、ノロウイルスも名前の通りウイルスなので、ウイルスって薬何も効かないんですね基本的に。ということは下痢をして嘔吐をして外にウイルスを出さないと治らないので、だからあの、まあ、よく止めてくださいって言われるんですけど、まあ、我々は基本的に止めるのが正解ではなくって、下痢にしても嘔吐にしてもできるだけ出して、早く外に出してあげることの方が治るので、まあ、それぞれの医師によってこう対応は異なるかもしれませんけども、僕はあんまり下痢止め、吐き止め、どうしてもそういうものを求められること多いんですけども、僕はもう基本的に出さない、はい、あのウイルスを出してしまわないと治らないんですよっていう、止めてしまうと逆にウイルスが中にとどまってしまって良くないんですよっていうのをよくお話ししますね。
なるほどね、わかりました。はい、ちょっと詳しく病気についてもお伺いしてまいりましたが、さて、あの先生がお医者さんになったきっかけって何かあったんでしょうか。
実は私もともと1年間予備校に通ってて浪人してるんですけれども、もともとは医学部じゃなくて薬学部に行こうと思ってたんですけれども、予備校の時にとある新聞記事を見て、なんかこう子どもの外科の患者さんが良くなったっていう新聞記事を見て、ああいいなと思ったのと、あとは予備校に行っ ってた時の友達がみんな医学部行くって言って、
はい、
医学部に行く理由もあんまり聞いてもそんな素晴らしい理由を誰も言わず、ああこいつらが医学部に行けるんだったら、まあ、もともと医療系の学部には行きたかったんですけども、うん、
はい、
周囲に医者の方も誰も知り合いにもいなかったので、なんとなくこう医者って素晴らしい人間性と素晴らしい能力のある人たちの集団という強いこう、まあ、勘違いですかね、今思うとこうそういう認識があって自分なんかができるわけがないと思ってたので、でなんか新聞読んで周りの友達見て、ああ自分でもできるんじゃないかなというのが単純なきっかけで、はいですね。
でも先生目指すってなったら親御さんも喜んだでしょ。
それがもう大反対で、はい、まさかの大反対というか、まずそのあんたなんてできんのみたいな、そのできんやろみたいな感じで相当言われて、であとそうですね、その元も薬学部に行こうと思ってたので、薬学部に行けばこう薬剤師以外の選択肢ってあるんですけど、医学部に行くともう医者しか絶対選択肢がないから、その医学部行って医者以外なんかやろうでもできねえでとか言われて、
あ
相当大反対で、かつセンター試験で失敗して元々行きたいと思って出た大学が受験できないって分かると、はい、まあ、さらに大反対で、もともと行こうと思ってた大学の薬学部に変えたらどうだと再三言われてですね、いやこんなに反対されるかというぐらい反対されましたね。
珍しいですね。
いや絶対珍しいですね。まあ、あの大学行ったりいろんな人と話しますけど、反対されたって話は聞いたことがないですけどね、本当に、
ね、でもそうやってものすごく反対されたのになられたわけですよね。
そうですね、
それはやっぱり強い意志があったんですか。
いや、まあ、親の言うことをただ聞かなかっただけだと思いますが、今でも親のこと全然聞かないんですけど。
あらあら、
はい、
そうですか。でもまあそこからこうまたお医者さんになって小児科を選ばれたのは、はい、なんか新聞記事を読んでてね、
はい、はい、そうですね、
はい、おっしゃっておられましたけれども、
まあ、それでもともとその医学部に行くときに小児科に、うん、まあ、まあ、初めのそれで小児外科に行きたいなと思ってたんですけど、
はい、
でまあ、子どものに関わるし、医者としてそういう仕事がしたいなと思ってて、で、まあ、あと実際、医学の勉強をしていく中で、まあ、子どもの病気がたくさんあることも知り、実際まあそういう病気になると、思う通りに自分たちが思ってるようなこう夢とか、仕事であるとかスポーツとかですね、いろんなことができない子がたくさんいるっていうことも分かりましたし、まあ、できるだけそういうふうにこう、まあ、自分なんかは比較的自分の希望というかですね、やりたいことを好きにできてる、まあ、元気な体で産んでくれてますので、そういう形でできてるのがやっぱりできなくて苦しんでる子どもさんってたくさんいますから、そういう子どもたちが少しでも自分の思う通りのことができるような手助けができればなと思って、小児科を選びましたね。
ああそうですか、はい、でまたあのご自身が親になってまた気持ちって変わりましたか。
はい、そうですね、あの前の病院の時に一人目ができたんですけども、
はい、
前の病院の看護さんに優しくなったねって言われましたね。まあ、まあ確かにそう言われるとそうかなと。そうですね、患者さんのお母さんとかにも、まあ、言い方であるとかは変わった気はしますね。
そうですか、はい、やっぱりまた立場が変わるとね。
そうですね、まあ、親の心配な気持ちっていうのが、まあまあ、僕ら、まあ、ある程度知識がある程度あればもうみたいなところはあっても
、はい、
まあ、なかったらまあ心配だろうなっていうのは、知識があってもやっぱり心配な時は心配ですから、まあやっぱりわからないことも多いだろうしっていう部分っていうのは増えましたね。
そうなんですね、
はい、
そうですか。じゃあ、あの優しくなった浜田先生なんですけれども、
はい、
お仕事上そのお子さん方見てらっしゃって、
はい、
あのまあ、大人じゃなくお子さんが相手だから気をつけてるようなことって何かありますか？
どうかな、まあ、正直なところ、うん、こう1歳2歳の子供の相手って実は子供のお相手してるよりお母さんのお相手してることの方が圧倒的に多くって、
はいはい、
意思疎通もできませんし、
はい、
でまあ大きく、まあ、まあ中学生ぐらいになってきたら、うん、まあさすがにちょっとした変化に気づいて、
うん、
まあ彼女できたんとか彼氏できたんとか、
ええ、
まあ、あとは勉強どうとか、うん、そういう話はしますけれども、うん、まあできるだけ、まあ、難しいんですけど、できるだけ同じ目線というか、うん、まあ、子供に目線を、はい、合わせる形にはするようには努力はしてますけれども、うん、まあ、実際あんまできてないと思うんですけど努力はしています。
あ、そうですか、
はい
はい、じゃあ、 あのやりがいってどんな時に感じていらっしゃいますか？
そうですね、こう、まあ難しい、治療選択、うん、これどうしたらいいんだろうっていうことを悩みながら、うん、こう、まあ、答えってなかなかないことも多いんですけど、
はい、
答えのない治療選択をこうみんなで考えながら、うん、スタッフ一丸となってやりながら、うん、まあ、最終的に元気になっていってくれて、退院してくれた時、うん、まあ、元気な笑顔で帰ってくれる時っていうのはやっぱ嬉しいですね、
うん、そうですね、
はい、
やっぱり小さなお子さんがちょっと苦しんでらっしゃるのとかって辛いですもんね。
そうですね、まあ、ずっと泣いてるのを見てると本当にもう辛いですね、
それが元気になってくれたらね、いいですね。
そうですね、
うん、分かりました。じゃあ、 あの同じようにこういった小児科の先生を目指していらっしゃる若い方に何かメッセージをいただけたらと思うんですが、
は
い、
そうですね、あの他の科と比較してっていうことが正しいのかどうかわからないですけれども、う
ん、はい、
非常にやりがいはありますし、うん、やっぱ子供が大きくなっていくのを見れる、変化が見れるっていうのはすごい、
うん、
人としてもすごい嬉しいことだし、
うん、
あ、こんなに大きくなって変わってくるんだっていうのを経験できる、うん、で年齢によって疾患も違いますし、うん、症状も随分同じ子供でも随分違ってくるので、そういう変化を感じることができるっていうのはある程度経験をしないとわからない部分もありますし、
うん、はい、
経験することでわかる部分も逆に増えるので、
うん、
ぜひ、小児科を考えている方がいらっしゃれば、うん、ぜひ進んでほしいなと思いますし、うん、今後期研修医の先生で小児科を悩んでいる方何人かいらっしゃるんで、うん、毎日会うたびにどやどやって言ってるんですけど
、ええ、
ぜひ八尾市立病院の小児科で研修してほしいなと思ってます
そうです
か、はい、
浜田先生も指導してくださるわけですね。
あ、私は全身全霊を持って指導します。
あ、そうですかじゃあ、ね、頼もしくお任せしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
さて、あの先生ね、あのご自身の健康法って何かお持ちでいらっしゃいますか？
はい、健康法ですね、僕実は自転車結構乗ってて、うん、
へ、
ま、前の病院の時は家から13キロ強ぐらい自転車で毎日通ってて、で病院変わる時にこれ自転車どうしようかなと思って自転車乗り出してから体重も減って、はい、で大学生の時の方が太ってたぐらいで、大学生の時もクラブやってたんですけど、
はい、
クラブやってて汗流した分以上にビールを飲んでたんで全然痩せなくって、ビール腹でバレーボールやってたんですけど、
はい、
今の方が全然細くって、今はだからちょっと考えて、はい、ちょっと自転車を乗れるコースで通勤して、最低限の運動をするようにしてますね。やっぱ運動大事ですね、やっぱり運動してる方が体も軽いですし、体調いい気はしますね。
でも朝からまあ自転車こいで、電車乗り継いでいらっしゃるわけで、
はいはいはい、
あの着く頃にはちょっと汗かいたりして、
いやそんなにやっぱり自転車ってやっぱり風を切るので、そんな汗だくにならないし、うん、今年の夏は比較的マシでしたね、うん、去年の方がなんか暑かった記憶がありますけれども、うんうん、まあ 汗だくまでいかないですかね、ちょっと軽く汗かいてるかなみたいなね、汗だくになった時は、うん、当直室にシャワーがあるので、うん、そこでシャワーをさせてもらったりとかしてましたけど、
はいはい、ああそうですか、はい、すごい。じゃあやっぱり健康を気をつけてらっしゃるんですね。
そうですね、うん、やっぱり当直とかも結構多いですし、うん、やっぱり自分の体調管理しとかないと、うん、まあ、他の方にも迷惑もかけますし、うん、患者さんにも迷惑かけますので、うーん、体力維持と体調管理はやっぱ最低限しないといけないなとは思ってますけども。
へえ、そうですか。お食事の方はどうですか。
食事がね、うん、そうですね、まあ、魚を比較的多く食べるように、うんうん、まあ、最近は結構インターネットなんかで、うん、結構美味しい魚がこう漁港直送とかで結構来るので、
はい、
そんなんを頼んだり。奈良ってあんまりいいお魚ないんですよね、うん、
あ、海がないですからね。
そうなんですよね、なんで、そんなんを頼んだり、うん、こないだ北海道からサンマ頼んだらめっちゃ美味しかったですよ、はい、サンマの、
はい、
お刺身でできるサンマやったんですけど、子供たちパクパク食べましたね20匹来て、20匹もどうやって食べんねんって思って、家族5人で、
うん、
ね、この間の日曜日に来て、あと2匹ぐらいしかないですね、もう。
あら、すごい。
もう、あっという間にどんどん食べてますね。
5日ぐらいで消費しちゃうんですね。
そうです、めっちゃ食べてますわ、本当に。
あら、まあ、まあ
ね。お酒もね、やめた方が、うん、あれ、適度にした方がいいんですけど、ついついなんか、当直とかで疲れると余計に飲んでしまって、うん余計に体調悪い気がするので、できるだけ飲まない方が体調がいいなっていうのはよく分かってるんですけど、ついつい最近ちょっと美味しい日本酒なんかがあって、
あ、はい、でもね、やっぱり体調悪くなっちゃう時もあるじゃないですか、
はいはい、
お酒を飲んで。それってなんかこう、はい、回復する方法ってあるんですか。
そんなんあったらいいですよねあ、でもね、漢方薬、
あ、はい、
漢方薬結構効くんですよ、うん、漢方薬というとどうもこうすぐ効かないイメージあるかもしれないですけど、はい、肉を食べてワインを飲んだら、もう肉の油とワインのお酒でもういいボロボロになって次の日吐いてた日があるんですけど、漢方薬をググッと飲んだら吐くの止まりましたね。意外に皆さん思ってる漢方薬早く効くし、二日酔いにも確かに効く時はありますけど、いや、いかんせんしんどいのは治らないですよね。気持ち悪いのは治りましたけど、うん、しんどいのはその日一日どう考えてもしんどかったですね、
う
ん、
そうですか、
はい、飲みすぎは絶対ダメですけどね、うん、ついついやってしまうんですよね
すっきり聞くといいんですけど、なかなかね、
そうですね、うん、寝不足にもなってますしね、もともとね、
そうですね、
余計にダメですね、うん、
はい、はい、まあほどほどということ
で、そうですね、お酒は本当に適量本当に大事です
ね、
はい、
わかりました。もうすごく楽しくここまで進めてきたんですけれども、はい、そろそろお時間となってきました、
はい、
それでは最後に先生の今後の目標が何かありましたらお願いいたします。
はい、今、病院では、まあ、喘息外来ということで、やらせてもらってるんですけれども、まあ、喘息やらアトピー性皮膚炎やら、うん、食物アレルギーっていう患者さんたくさん見せてもらってるんですけれども、
はい、
今、まあ、日本アレルギー学会っていう学会がありまして、うん、そこのアレルギー学会の専門医っていう資格があるので、
はい、
今後は、まあ、自分の勉強も含めて、うん、そういう専門医の取得を目指したいなっていうのが、まあ、資格としてはそういう、うん、目標があるのと、
うん、
まあ、あとは、今その膠原病って子どものリウマチって、まあ、比較的珍しいんですけれども、そういうリウマチもやっぱり八尾にも何人かいらっしゃって、うん、そういう方も私何人か見せてもらってるんですけども、うん、それもどんどんこう治療が新しくなってて、うん、専門的な知識が必要なことが多くって、まあ、そういう勉強もちょっと別の病院さんに勉強に行かせてもらってたりとかするので、
はい、
そういうリウマチの類も免疫の病気でアレルギーとも絡みがあるので、うん、まあ、そういうあたりの治療に頑張っていきたいなとは思ってます。
そうですか、わかりました、はい、ではこれからも体に気をつけてお願いします、はい、
ありがとうございます。
情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳、 お話は八尾市立病院小児科医長の濱田正明先生でした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。